い、皆様からのメッセージお待ちしています。
FM ギプ
FM ギプ
ロカルラディオギプトピ
ー。続いては県内のイベント情報や話題になっているもの、見どころなどをご紹介するギフトピー。今日は愛の血液助け合い運動について岐阜県薬務水道課の加藤さんにお話を伺います。加藤さん、こんばんは。
こんばんは、
よろしくお願いします。
お願いします。
愛の血液助け合い運動とはどんな運動でしょうか？
はい、愛の血液助け合い運動は毎年7月に全国一斉に展開される献血推進キャンペーンです。
はい、
この時期は企業や学校の長期休暇などにより献血者が減り、医療に必要な血液が不足しがちになります。
うん、
そこで国内で必要とするすべての血液を国民の献血により安定的に確保することを目的として、この月間中に全国各地で啓発活動を行います。
はい、
今年は献血であなたは誰かのヒーローにを合言葉に、皆さんに献血へのご理解とご協力を呼びかけています。
今日梅雨も明けまして、これからうだるような夏が続くと思うと、なかなか献血ルームへって足が遠のく方もいるかもしれませんが、そんなあなたがヒーローになれるわけですもんね。ちなみになんですが、加藤さん、現在の岐阜県の献血状況はどんなもんでしょうか？
はい、近年岐阜県では1年間におよそ6万6000人の方に献血にご協力いただいておりますが、10代から30代の献血者数はここ10年間でおよそ 26% も減少しています。このため岐阜県の献血は40代から50代の方々に大きく支えられている状況です。日本では1日におよそ3000人の方が輸血を必要とされており、毎日およそ1万4000人の方の献血が必要です。また県内で輸血を必要とする患者さんへ安定的に血液を届けるためには1日およそ250人から300人もの献血が必要です。10年20年後も安定した医療を受けられるようにするためには、国民一人一人、特に10代から30代の皆さんの力が必要です。
多くの方が献血を必要とされていらっしゃるんですね。実際に献血に行こうと思っても、どんな流れでするのかが分からなくて不安に思う方もいると思います。加藤さん、どのような流れで献血をするのでしょうか？
はい、まずは問診や血液型の事前検査等のさまざまなチェックを行い、献血ができる健康状態かどうかしっかり確認を行います。基準に適合する場合は献血を開始し、全血献血で10分から15分程度、成分献血では採血量に応じて最大90分程度のお時間をいただきます。献血をしていただいた後は休憩場所で水分補給をしていただき、ゆっくりと休憩をしていただきます。リラックスをしていただくために、献血ルームでは献血をしながらテレビをご覧いただくことができますし、献血バスでもお飲み物をお渡ししています。
献血後、こういった献血ルームとかでゆっくり休憩できるのはいいですね。
うん、
それでは最後に献血ができる場所について教えてください。
はい、献血は献血ルームか献血バスでご協力いただけます。献血ルームは岐阜市内に2カ所あります。 JR 岐阜駅に直結した岐阜献血ルームアクティブ G と、岐阜市赤鍋にある赤鍋献血ルームです。献血バスは県内企業や大学などを巡回し、特に土日祝日は商業施設に伺うことが多いです。献血バスの運行スケジュールは岐阜県赤十字血液センターのホームページからご確認をお願いします。
はい、
輸血を必要とする皆様に安定的に血液を届けるためには、日々多くの方のご協力が必要です。献血には上限年齢があり、特に若い世代の献血者を増やしていかなければ、将来にわたって安定的な血液の確保が困難な状況に陥ることになります。ぜひこの機会にお近くの献血会場で献血へのご協力をお願いします。
はい、とっても分かりやすいお話でしたし、それこそマーさんにもね、献血バス来てくれたことがあって、僕もバスでやったこともありますけれどもね、はい、お近くに来た時に思い出していただくだけでも、その第一歩になるかと思いますので、うん、特にこの暑い時期にあなたの血が必要なんだと、あなたがヒーローなんだと、お互いにね、意識し合っていきたいと思います。 今日は愛の血液助け合い運動について岐阜県薬務水道課加藤さんにお話を伺いました。加藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
今お伝えした情報は FM 岐阜のウェブサイトでも後日ポッドキャストで確認できますので、そちらもぜひチェックしてみてください。